今年になって私たちはマルコの福音書をもとに主イエスの生涯をたどってきております。今日は2月に入って2回目の日曜日ですけれども、マルコの福音書をもとに礼拝をするしてきているわけですが、それをずっとたどって振り返ってみますと、イエス様が洗礼を受けて、そして宣教活動を始めます。洗礼者ヨハネとの出会いがあって、ヨハネから洗礼を受けて、それが一つのきっかけとなって、それ以降主イエスは精力的に宣教活動を始めていきます。そこから福音の述べ伝えが始まっていったのであります。だいたい大まかに言うと、そんな流れでずっと過ごしてきているわけです。そして今日の福音書になるわけですが、明らかに内容的にはこれまでとは違っています。ここに節目を持ってきましょう。ここにキリスト教の暦の変わり目がございます。暦の名前は変容主日というふうに名前がなっておりますけど、そういう意味の変容ではなくて、この出来事そのものが、まあ、キリストの姿が変わったという変容なんでありますが、では内容的にどのように変わったのかといいますと、来週の日曜日から四旬節を迎えます。もっと正確に言うと、今週の水曜日に灰の水曜日という日が教会の暦では位置づけられているんですが、その日から四旬節、レント、英語ではレントと言われる季節がスタートいたします。これはすなわち主イエスの受難、苦難を覚えての礼拝を守る時期へとなっていきます。それが終わると今度はイースターを迎えるわけです。今年はそれが4月の1日にあたります。さて、イエスはさまざまな働きを通して宣教をしてきたわけですが、それは別の言い方をするならば、イエス自身が神の子であるということ、イエスがその体を通して神を顕現をしてきたというメッセージを私たち受け取ってきているわけであります。イエスが街道で説教をするのも、あるいは病人を癒すのも、汚れた霊を追い出す働きも、これらすべてイエスが神の子だということの表れでございました。まあ、いわば普通の人にはできない華々しい活躍、活躍ですよね。活躍の中に神の子としてのこのイエス様の姿を見てきているわけです。実際にイエス様のそうした活躍の中から多くの人がイエスに出会い、イエスに注目し、そしてイエスを通して神を信じていったのであります。このようにイエスの活躍がとっても、まあ、神々しくって驚異的だったから、イエス様ってすごい人だな、それで私たちはイエスを慕うんでしょうか。水をブドウ酒に変えたから、あの人のお話には力があって素晴らしいから、ある時は汚れた霊を追い出すようなことをするから、だからでしょうか。教会が伝える福音というのが、もしそれで全てだとするならば、 キリスト教という教えは今日まで続かなかったでありましょう。むしろここからなのです。ここからイエスが神の子としての真の姿が示されていきます。その節目が今日だということです。今日私たちは再びあの声を聞きました。天からの声です。これは私の愛する子、これに聞け。雲の中から聞こえたこのメッセージは、イエスがヨハネから洗礼を受けた時にも天から響いた同じ声です。その時は今日の中にはないのですが、もう一つの声、私の心にかなうもの、こういうメッセージもそこにはございました。この一連の声はここから新たに生きていくイエス様に向けられた声であるということを示しているのです。イエスが神様に愛される御子であること、イエスが神の心にかなっている神の御子、これから四旬節を生き抜いていくイエスの中に、この神の御心にふさわしいイエスの姿が、これからの四旬節の中にこそくっきりと現れてくるのであります。なかなかこのことを理解するのが苦手な私たちであります。それは私たちだけではなくて、今日の福音書に登場いたしますペトロ、ヤコブ、ヨハネといった弟子たちも同じでした。いつでもそうなんですけど、弟子たちがイエスの前で取る態度ですとか、例えばペトロが思わず口走っていう言葉というのは、そのまま私たちが普段さらけ出している姿、こういうふうに言ってもいいでありましょう。そうした姿、あるいはそうした言動は、イエス様の弟子であっても、私たち信仰者であっても同じなんですね。そしてそれは残念ながらあまり褒められたものではないのであります。イエス様の姿が変わります。それは高い山で起こったと書いてあります。イスラエルには高い山なんていうのはそんなにたくさんあるわけではなくて、かなり絞られてくるんでありますが、北の方にあるヘルモン山と呼ばれる山、これがかなり高い山で、これではなかっただろうかというふうに言われておりますが、イエスの姿がその時真っ白に光り輝くという変化であります。変化はそれだけではありません。もう一つの異変、イエスと共にそことその場にエリアとそしてモーセが現れたということ、これも異変でありました。エリアは先ほど旧約の御言葉をご一緒に聞きましたが、そこにもありますように預言者の一人であります。まあ預言者の一人というか、預言者を代表するような一人ですから、まあミスター預言者、こんなふうに申し上げたいと思います。それがエリア。一方のモーセは、もうこれはね、多くの方がご存知のように神様から十戒を授かった人でありますから、押しも押されぬミスター律法、こんな人物がモーセなわけであります。イエスの弟子たちは、3人の弟子たちはまさにこの幻のような一幕を ここで体験をしたわけであります。そしてこの3人はこの幻に圧倒されるのであります。圧倒されてペトロが思わず口走りました。先生、これは素晴らしい。仮小屋をここに3つ建てましょう。一つはあなたのために、一つはエリアのために、そしてもう一つはモーセのために。まあ、こういうふうに言ったわけであります。どうしてこんなことを言ったのかなって、こういうふうに思わずにはいられません。何のための仮小屋なんでありましょうか。まあ、ペトロという人は、まあ、聖書を読むと私たちに伝わってくるんでありますが、どちらかというとこう、まあ、思ったらすぐ行動に出るタイプでありますね。思ったらすぐ口から出てしまう、そういうタイプであったようですから、例えばですね、その出来事を見てそれをこうじっくり考えてね、神学的に考え直して、そして提案して仮小屋3つ建てましょうっていうふうな言ったとはちょっと思えない。目の前の光景に圧倒されて衝撃を受けて、ただただこのことを記憶に留めたい、そう思ったのかもしれません。仮小屋を3つ建てましょうという提案をしたわけでありますが、このようなまあ思いつき提案をしたわけでありますが、結局これは歌方のごとく消えていきました。ペトロがこの一言を言ったと同時に、それまで目を奪われるようであった幻もあっという間に雲に隠れて消えていってしまったのです。現実に戻ったのです。現実に戻ったということです。ではこれは単なる幻だったんでしょうか。マルコが書き残した言葉によるとそうではありません。山を降りるときイエスは忠告をするんです。このことは私が復活するまでは誰にも言ってはいけない、こういう忠告をしているんです。ペトロは仮小屋を3つ建てましょうという提案をいたしました。目的は分かりませんが、何かしなくてはいけないと思ったんでしょうね。まあ、記念にということなんでしょうか。イスラエルを訪れますと、聖書に由来する記念の教会ですとか建造物とか記念の場所というのがたくさんございます。例えばベツレヘムにはイエス様がお生まれになった場所を記念すると言われているイエスの降誕教会というのが建っております。たくさんの聖地巡礼者がそこを訪れるわけです。あるいはエルサレムの市内でありますと、イエスが十字架にかけられたのはエルサレムですから、十字架にかけられた場所だと言われているところに教会が建っています。ところがですね、2つあるんです。2箇所あります。そしてそれぞれの場所が考古学的な資料をもとに、うちこそ本物だというふうに主張をしています。もはや私たちにとってはどっちが本当なのかは知る由もありません。そこに教会を建てようと思った人がいるわけです。で、その人は多分今日のペトロと同じような心境になったのでありましょう。ではヘルモン山にイエスが姿を変えた、そしてモーセとエリアと会話したと言われているこの場所に、今何かこれをこの出来事を記念する建物があるかというと、ありません。何もないです。 歴史的な出来事があった場所、そういうふうにして知られるようになれば、後々には聖地旅行が始まってたくさんの人がやってきてビジネスができるようになりますので、記念となる建物、教会を作るということはこの世的な意味では有益であるというふうに言えるかもわかりません。しかし福音書のメッセージとして今日の出来事を見るならばどうでしょうか。あるいは仮小屋を建てようというペトロの思いつき提案だった、そしてそれがすぐに消えちゃったということを考えるとどうでしょうか。そうした箱物を作る、箱物に注目する必要はあまりないでありましょう。むしろその場限りの、その人だけの体験、まあ、日本語には一期一会という言葉があります。ここにこそ意味があります。そしてその貴重な体験が以後語り継がれ受け継がれていくことこそ私たちが心に留めておくべきことなのであります。ペトロの思いつきもそうですけれど、記念館ですとか記念碑を作ろうというのはそこで起こった体験をその時限りのものにしないで次の世代へと伝えるための手段としてとても貴重なものなのであります。ペトロの思いつき提案の直後に幻は消えたのです。消えてしまったわけですから、そういう意味ではこの出来事はやっぱり幻だったということになります。幻に終わりましたけれど、これは3人の弟子たちにとっては極めて貴重な体験になったことは間違いありません。語り継がなければならない、忘れてはならない出来事となったのであります。そして今日までこうして聖書に記録され語り継がれてきているのです。イエス様は確かにあの時口止めしました。言ってはならないと口止めしました。けれどもそれはこれからイエスに起こる出来事が全て終わるまでは黙っていてほしいという口止めでした。イエス様が復活した後はこの出来事はこのように広まっていったのでありました。変容手術という名前がついた今日の日曜日、イエス様の姿が変わり、どんな晒し職人の腕も及ばぬほどに白く輝いたことは確かに喜ばしい福音であります。光り輝くイエスとなったことが主の変容なのだというわけで、この変容手術という名前もついたわけです。主の栄光を映すその輝きによってイエスを褒めたたえる思いがさらに与えられたのであります。けれどもそうした光り輝く栄光のイエスは幻となって瞬く間に消えていったのです。輝いていたことよりも消えたこと、消えてなくなったこと、そのことが実は私たちが今日受け取りたい福音です。消えていったことには見逃すことのできない一つの事実が込められているからです。イエス様がそこにいたという現実です。主イエスは 弟子たちと共にそこにいたという事実です。モーセとエリアは消えましたが、イエスは共にいたという事実、これは幻ではありませんでした。もう一つの事実と、もう一つの変容が、今度の日曜日から起こっていきます。ビアドロローサという現実です。十字架というイエスの変容であります。私たちはこれからこの変容に目を向けていくのです。十字架の上で変わり果てた主に祈りを向けるのです。今日の変容主日という節目をそのように位置づけるのであります。どうして私たちは十字架のイエスを仰ぐのでしょう。それはそこにこそ揺るぎない事実と現実があるからです。私たちが日常の中で経験いたします試練や苦難のことを思います。そういうことを全く感じない、感じずに生きている人などこの世にいないでしょう。無論私どもが口にするそうした経験というのは十字架のそれと比べるような話ではないのですけれど、私どものそうしたつらい個人個人の経験というのは幻なんかでは決してなくて、確固たる現実として私たちは受け止めながら生きているわけであります。時にはそれが大きな重荷にさえこうなっていきます。そのような私たちの厳しい現実とともに、主イエスという現実、イエス様の十字架という事実が共にあるのであります。幻に心を奪われた弟子たちに、幻ではなかった現実のイエスが共におられたように、救い主主イエス様は今も私たちと共におられるのです。お祈りいたします。恵みの主よ、この日私たちの思いと祈りを切り替えて、あなたが十字架を通して示された誠へと私たちを導いてくださってありがとうございます。その現実の中にこそ私たちの日々の生活のさまざまな苦々しい体験も受け止めていくことができます。絶えず私たちと共にいてくださる神様、イエス・キリストを通して今日もそして今週一週間も共にいてください。御子イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。